愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と主イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。大きな災害が九州の方で起こっていることを皆さんもニュースなどで刻一刻ご覧になられていらしたかと思いますけれども、私はちょうどその災害が現在進行形で進んでいるその時に、先週は3日間横浜のキリスト教学校高校生の修養会の講師として招かれて、高校生たちとともに伊豆の天城山荘というところにちょうど出かけておりました。台風がちょうど過ぎた後ということで、天気も穏やかで守られて、自然の中で少し不便なところではありますけれども、本当に豊かな自然の中で高校生たちと3日間さまざまな学びをご一緒にさせていただくことをいたしました。キリスト教学校とはいえ、先生方皆がクリスチャンというわけではないようです。あるいは生徒たちの中で教会に普段行っているという生徒もごく限られている、そういう学校のようでありましたけれども、先生方も普段はともかくとして修養会のような時には生徒たちに、特にクリスチャンの先生などは信仰を持って語りかける、信仰を持って生徒たちに呼びかける、そのようなことを熱心になさっている、そのことを私も伴わせていただいて、教会の責任を持つ立場で私はありますけれども、青年たち、中高生たち、若い人たちに対する信仰者としての情熱というものを改めて心の内に確かめたい、そのような思いを新たにさせられた時でありました。天城山荘というところ、おいでになられたことのある方もいらっしゃると思いますけれども、電車だけでは行くことができず、電車を降りてから40分ほどバスで進んでいかないといけないような山奥にあります。本当に豊かな自然、石神井も私は公園の豊かな自然に囲まれている、そういうところだと思っておりますけれども、やはり全く違うわけです。自然の中に置かれている、その中で神を思い賛美を歌い聖書の御言葉を聞くときに、改めて神様のお作りくださいましたこの世界、自然の世界、被造物の世界に思いを向けさせられる、そういうことを改めて考える時でもあったと思っています。緑がある、あるいは花が咲く、私たちの周りにもそのようなものを鑑賞用として準備してくださっている方があります。聖壇にも毎週お花か、あるいは緑が置かれ、私たちはそれにも目を向けるようにと教えられて礼拝を捧げてきているわけであります。そこに何が置かれているのか気になさらない方もあるでしょうけども、このことに心を込めて奉仕してくださっている方もある。そこに何が示されているのか、特にお花が生けられている時には、私は生けてくださった方がどのような思いでお花を添えてくださったのか直接お聞きすることもあります。今日はお花ではありませんけれども、聖壇の上に鉢植えを置いてくださった奉仕者の方が、植物のことではなく、この鉢植えでよろしいでしょうか、この鉢植えを置いてもよいでしょうか、そういうことまで 気になさってお尋ねくださいました。礼拝の一つ一つ、細かい細部に至るまで思いを込め、心を込めて臨んでくださっている頂戴姉妹方が、共にこのように集わせていただく礼拝を準備してくれている、そこに加わるものとしていただいているということ、本当に尊いことだと思います。今日の聖書の御言葉は、そのような私たちがもしかすると普段思いをあまり寄せないかもしれないことへと、主イエス様が注意を向けるように促された、とても有名な箇所であります。また福音書の6章、このような聖書の箇所をその筋ではゴールデンテキストなどと言いまして、新学生や若い伝道師のうちはあまり取り上げない方が良いなどと言われる箇所でありますけれども、皆さんがよくご存知のこの聖書の御言葉、しかしここに語られていることを私たちがどれほど心に留めているか、今日改めてこの御言葉をご一緒に味わわせていただくことを嬉しく思います。空の鳥をよく見なさい、野の花がどのように育つのか注意してみなさい。主イエス様はそのようにおっしゃられました。この御言葉を主イエス様は、この礼拝堂のような窓を閉め切った部屋の中でお語りになられたのではもちろんありません。この六章は三条の説教と呼ばれる中に含まれる教えでありますが、野外で広々とした山の上、丘の上で、主イエス様は大勢の人たちが思い思いに腰を下ろしている、その人たちに向けてお語りになられたのです。さまざまなものが目に入ってくる、そのような中に耳を傾けている人々に対して、主イエス様はお語りになられました。これは三条の説教と呼ばれる箇所に含まれる教えでありますけれども、この時に限らず主イエス様はしばしば野外で街道を出て、家の外に出て、大勢の人々に向かってお語りになられるということがあったようです。この時はどのような様子だったのでしょうか。先週私が参りました天城山荘には、この時の様子を描いた大きな絵が飾られていましたけれども、そこにはガリラヤの風と呼ばれるような静かな風が吹いていたのかもしれません。鳥のさえずりや、あるいは動物の鳴き声、あるいは通りすがりの人々のしゃべり声などが、イエス様のお教えになられているその声を遮ってしまう、そしてうっかりすると聞き逃してしまう、そういうこともあったのではないかと思います。あるいはどのような季節であったのか分かりませんけれども、野外で教えを語られるというような時なのです。きっと良い気候の時だったのでしょう。中には心地よい眠気に襲われるものもきっと少なからずいたはずです。この礼拝堂のようにけれども、主イエス様は家や街道、建物の内ばかりでなく、土地にこのように好んで、あえて野外、この世界のさまざまな作られたものと触れ合う、そのことのできるところでお語りになられました。ちょうどその時、空に 鳥が一群行き交ったのかもしれません。いえ、一羽だったのでしょうか。たくさんの群れだったのでしょうか。主イエス様はその鳥に気がついて、空に向かって目を上げて そしてその砦を指さしながらお語りになられたのに違いありません。空の鳥をよく見なさい。その時一陣の風が吹きつけて野原を埋め尽くした草花がそよいだのかもしれません。聖書にはサロンのバラ、野の百合、そのようにあの地の野原の様子を描く表現がありますが、主様の目に飛び込んできた野の花はどんな花だったのでしょうか。バラのような花、百合のような花、あるいは最近の学者たちの研究によると、ものの本によるとチューリップであるとかシクラメンであるとか、そういう種類の仲間の花だった、そのようにも考えられるようです。いずれにしても野原には美しく装われた野の花がいくつも咲いていたのでしょう。どこの誰から見ても必ず目に入るようなたくさんの花があちらにもこちらにも咲いていたのでありましょう。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。主様がそのようにお語りになられると、腰を下ろしていた大勢の人々は、それまでイエス様の方に顔を向けていた者も目を下ろして、お互いの間で可憐にしかしたくましく咲いている大地の花に一斉に目を向けたのかもしれません。今は11時を回った時間でありますが、この礼拝が後半になりますと、だんだん皆さんの中には礼拝の後のことが気になる、そういう方も出てくるようであります。私自身もそういうところがありますが、次はこう、その次はこう、先のことを一生懸命考えながら今の時を過ごす、私たちにはそういうところがあるわけです。そういう中で、おそらく多くの方たちが礼拝の終わり頃になると心配になるのが、今日のお昼はどうしようか、そういうことかもしれません。今日は午後教会懇談会が予定されていますから、軽食の用意があります。おにぎりでありますけれども、人に用意してもらって食事にありつけるというのは嬉しいことです。内容も必要もありません。しかしそうでないときは皆さんどうなさっているでしょうか。ご自宅に帰られて食事をなさる方もあるでしょうけども、お友達と一緒に食事をなさるという方もあるでしょう。今日のお昼はどうしようかしら、誰と一緒に食べようかしら、どこのお店がいいかしら。礼拝の最中であっても、気もそぞろそのようなことが頭の中を思い巡ってしまうということも私はきっとあると思っています。あるいはご家族をご自宅に待たせているという主婦の方であれば、礼拝が長引いて、その長引く多くの原因は牧師の説教なわけですけれども礼拝が長引けば長引くほど、早く帰って家の人に食事を用意してあげなきゃ、その段取りまで頭の中で整理しながら礼拝の終わりを心待ちにするということもあるかもしれません。もちろんそのようなことは日曜日に限らないこと、何を食べようか何を飲もうか思い悩むのは毎日のことです。何を食べようか何を飲もうかと思い悩むな。空の鳥をよく見なさい。種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。食べ物のことに比べたら、あるいは着るもののことについては無頓着だという方も案外いらっしゃるかもしれません。今朝 この日、着るものを誰かに用意してもらって着せてもらってきたという方は皆さんの中にはあまりいらっしゃらないかもしれませんが、あまり深くは考えずにいつもの決まった服を選んで着てきたという方はあると思います。私はそういう人間なので、日曜日に着るもの、あるいは平日着るもの、普段考えないで済ませている。何か特別なことがあるとかえってどうしていいのか分かんなくなってしまう、そういうものでありますが、しかしもちろん着るものについて無頓着でいられないという方も多いでしょう。特に日曜日に教会に行くときに何を着ていくのか、もしかすると皆さんの中にそのことを悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。昔は、私も幼い頃にはそのような言葉を教会で聞いた覚えがありますが、昔は日曜日の晴れ着という言葉がありました。日曜日の晴れ着、日曜日には自分の持っている服の中で一番良い晴れ着、一番良い服を着て教会の礼拝に出かけるものだ、そのように昔の人たちは教えました。そのことで私は前任地の教会で100歳まで礼拝にずっと出席してらした姉妹のことを思い出すのです。101歳で亡くなられてご葬儀を挙げさせていただきましたが、その姉妹、日曜日に礼拝に来るという時には土曜日に必ず美容院にいらっしゃる、美容院にいらっしゃって髪を整えて、そして日曜日を迎えて教会に来るんです。ご本人はおっしゃいませんでしたけども、一緒に来てくださるお嬢さんが、ご長女の方が必ずそのようなことをおっしゃってくださっていました。逆に言うと、土曜日に美容院に行けなくなるようなことがあると、日曜日教会に行くのをどこか気遅れしてしまう、そういうこともあったということでした。日曜日に備えて、土曜日のうちに身支度をし、最上のものを着て礼拝に臨む、それはそれで一つ思い悩まずに習慣としてそのようにしているということかもしれませんが、最近ではそのような日曜日の晴れ着という習慣が廃れてきてしまったからこそ、逆に悩むこともあるかもしれません。どんな装いで礼拝に出席したらよいか、初めて教会においでになられようという方が時々電話であらかじめ、礼拝は何時からですか、何を持っていったらよいですかとお尋ねくださる方がありますが、そのような方の中に礼拝に行くときにはどんな服装をしていったらよいですかと、そういうことを気になさってお尋ねになられる方も時々いらっしゃいます。何を着ようか、何を身につけようか、私たちは思い悩むことがある。そのような私たちに主イエス様はおっしゃられる。なぜ衣服のことで思い悩むのか。思い悩むな。それよりもまず神の国と神の義を求めなさいと、そう主イエス様はおっしゃられます。九州での大きな災害のニュースを見ながら、あの大分県一番北の福岡の隣接するところで大きな災害がありましたが、私がおったのはその大分県の一番南側の小さな町でした。小さな田舎の教会、その初任地の最初の牧師として仕えた教会で、そこから次の教会へと転任する前のクリスマスの祝いの最中に亡くなられてご葬儀を挙げさせていただいた一人の姉妹がいらっしゃいました。その姉妹のことを私は今日の御言葉を聞き直しながらいつも思い起こすのです。その姉妹のお話しくださったことと、この今日の御言葉が必ず結びついて思い出され、その姉妹は日曜日の聖壇の献花、お花を 一手に引き受けてくださっている、そういう方でした。亡くなる4ヶ月ほど前、12月の末に亡くなりましたが、8月に入るまで毎週必ず土曜日にいらして、教会で丁寧にお花を生けてくださっていた方でした。20歳で教会の門を叩いて洗礼を受けられて、65年その教会の信徒として生きられた方でありましたけれども、そのような教会生活を送られた一方で、とても苦労の多い人生を送られた方でもありました。早くにご両親を亡くされて、高等女学校を出られるとすぐに幼い弟さん妹さんたちのを養うために働きに出られた方です。早くに結婚もされましたけども、初めの結婚はとても難しい結婚でうまくいかなかったとおっしゃいます。しかし2度目の結婚は、その姉妹曰く、これ以上の方はない、そう思われるほどのお相手でいらしたそうです。ところがそのご主人は早くに亡くなられてしまわれた。しかも亡くなられたご主人は財産を一切残されることなく姉妹を一人残して行かれてしまったのです。その姉妹は何もかも失ってしまった、何もかも奪い取られてしまった、そういう思いを抱かざるを得なかったのでありますけれども、その時教会の牧師が、女性の牧師だったそうですけれども、訪ねてきて慰めの言葉をかけながら、しかし言われたそうです。今日の福音書の御言葉を引用して、思い悩まないで、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、それを聞いてこの姉妹はそうかと思った。いいえ、思えなかったのです。とてもそんなふうには思えなかった。この先生は一体何のんきなことを言ってるんだ、私は何もかも失ってしまったんだ、今は途方に暮れてこれからどうしたらいいのかもわからないんだ、この先生は何言ってるのか私にはわからない、けれどもそのような思いを抱きながらも、その姉妹は教会から離れることはありませんでした。信仰を捨てることはありませんでした。牧師は何を言ってるんだと、そう思った。しかしその御言葉を反発しながらも、なお胸の内にとどめ続けて生きていく決心をなさったの。いいえ、決心をして生きていくことができるようにと、神様がその姉妹を生かし養い、美しく装い続けてくださったと言った方が良いかもしれません。本当に思い悩むことの多い姉妹だったのです。本当に最晩年まで、最後入院された病院、その病室に私をお尋ねした時にもそうでしたが、しばしばその姉妹は自分の思い悩みを牧師に打ち明けるということをなさっていた方でした。ある時には愚痴のように、ある時には憤りのような言葉を牧師の前で口にする。しかしそのような方でありましたけど、心がすがすがしい思いになってたというわけでも、思い悩みから全く解放されていたというわけでもなかったけれども、その姉妹の存在は田舎の小さな教会にとっては大きなかけがえのない存在だったのです。礼拝のたびに教会の仲間たちは、その方が毎週生けてくださっていたその聖壇のお花に目を向けました。そしてそれと同時に、 決まって礼拝堂の一番前の席に座るその姉妹の後ろ姿を教会の仲間たちはいつも見つめていた。そこに目を向けていました。空の鳥を見なさい、野の花を見なさいとそうおっしゃられた主イエス様が、その教会の人たちにはこの姉妹を見なさいとそうおっしゃられている。私はそう思わないではいられませんでしたし、ご掃除の際には教会の皆さんにそのようなことを申し上げたのでもありました。主イエス様は私たちが本当に何に目を向けて生きていけばよいのかをお教えくださっているのです。空の鳥、野の花、あの姉妹をご覧なさい、そうおっしゃられて、それを通して私たちが最終的にどこに目を向けて生きていけばよいのか、どこに目を向ければ生きていくことができるのかをお教えくださったのです。まず目を上げる、うつむいて自分を見つめているその目をまず上げて、私たちを本当に生かしてくださっているお方が今現に生かしてくださっているものに目を向ける、私たちを本当に養ってくださっているというそのお方が今現に養ってくださっているものに目を向ける、私たちを本当に美しく装ってくださっているというそのお方が今現に美しく装ってくださっているものに目を向ける、その一つ一つと同じようにこの私をも神は本当に生かし、本当に養い、本当に美しく装ってくださっている、そのようなお方が確かにいらっしゃるではないか。皆さんは夜お出かけになられることはあまりないかもしれませんが、私は時々というかできるだけ毎日夜になると石神井公園の周りをぐるりと運動不足解消のために歩くようにしております。その日の月の満ち欠けの様子によってどこで月と出会えるか、月を見るスポットというものもありますが、今夜はちょうど満月です。9時頃に行けばこちらから池に着いた頃に見上げることができるでしょう。月はいつも半分だけ太陽に照らされています。半分は暗黒なのです。しかしその照らされている半分がすべて地球を向けば満月になります。その満月の光はしかしもともと月自身の光ではありません。太陽の放つ光です。自分では少しも光を生み出していなくても、月はあれほど明るく美しく光るのです。太陽の光をまっすぐに受け止めて照らされたその自分の姿を隠さずに私たちに見せてくれる時にはなおさら、私たちは神様の光を受け止めることの許された器です。光の源である神様が確かに生かして養って美しく装ってくださっている、そういう器なのです。そのことを私たちは自分自身を見つめてもいくらそこに目を向けても確信することはできないかもしれません。どういうわけか私たちは自分自身を見ると自分の影の部分、暗闇の部分、光の当たってない側に目を向けがちなのです。 自分の心に目を向けて、私たちはそこにある思い悩みにうろたえ、その暗闇に引きずられていることを後ろめたく思うばかりです。しかしだからこそ主イエス様は、見よ、目を上げて見なさい、そう私たちにお呼びかけになられたのです。私たちが目を下に向けて自分自身を一生懸命見つめている、そのようなところに閉じこもっている私たちに対して、目を上げてみなさい、自分の内に目を向けるのではなくて、あなたの外に目を向けてみなさい、そうおっしゃられた。自分にではなくて周囲に目を向けることを主イエス様はお求めになられた。そこに神様が生かしてくださり、養ってくださり、美しく装ってくださっているものがどれほどたくさんあることか、天の父の光を受けた器がどれほど輝いてそこに存在しているか、その光の源をたどっていって天の御父にまで私たちの目が向けられるならば、私たちもまた存分に神の光を受け止めてそれを照らすものとなることができるのでありましょう。自分の中に何ら光るものがなくても、光り出すものが見出せなくても、私たちは神の光を受けて光ることができるのです。神の光を周囲の人にまでもたらすことができるのです。信仰の薄い者たちよ、小さな者たちよと主イエス様はおっしゃいます。しかし信仰を大きくしなさいとここでおっしゃられたのではありません。誤解を恐れずに言うならば、主イエス様はあなたたちの信仰が薄くても小さくてもよい、そうおっしゃってるんです。ただその自分の小さな信仰にとらわれるのではなくて、信仰が小さいという自分に目を向けるばかりでそこにとらわれてしまうのではなくて、その自分に縛りつけられていたそのあなたの目を外に向けなさい、すぐ目の前に神様が置いてくださっているものにあなたの目を向けなさい、そうおっしゃられる。そこに命あるものがあるのです。神に生かされているものがあるのです。神様が美しく装ってくださっているものがいくらでもあるのです。神の光の中に生かされている隣人、作られた世界、その一つ一つを見るように主イエス様は指さして私たちを促されるのです。神の光の中に生かされている世界が、隣人がそこにいる、その照らされた光が目を上げたこの私にも光をもたらしてくださる。私もまた光を照らし出すものとして立ち上がることを許してくださる。この私も、皆さん一人一人も神の光を照らし、その光を明かしする器としていただいているの。神の国と神の義を求めなさい。神様がそのように生かし、養い、美しく装ってくださる、その世界に生きることを主は私たちにお教えくださいました。祈りましょう。天の父よ、私どものこの目は多くのものを 見ることができるように、主によってお作りいただいたそのような目でございますけれども、この目は私ども自身のことを見、私自身の心の内を見ることに忙しく、あなた様のお作りくださいました美しい世界を見ることの遅いそのような目でございます。私どもの心の内にあるさまざまな思いに私どもは目を向け、そこにとらわれてまいりましたけれども、主が今日も呼びかけてくださいます。見なさい、目を上げなさいと。主よ、どうぞ私ども内に向けていたこの目を主が指し示してくださるところへと、私どもの外へと、主がお作りくださり、生かしてくださり、美しく装ってくださっているその世界へと向けるものとならせていただけますよ。どうぞ主の光を私どももまた受け、照らし出す器としていただくことができますよ。主の光を照らし出す器として、どうぞ私ども自身も周囲の人々をあなた様の光によって照らすものとならせてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。